ありがとうございました。聖書朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編34編1節から4節まで、旧約聖書990ページです。
それでは聖書を朗読いたします。詩編84編1節から4節までをお読みいたします。指揮者のためにギテとの調べに合わせてコラの子たちの参加、万軍の主あなたのお供えはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主私の王私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。
ただいまから赤江牧師に旧約聖書詩編84編1節から4節までを通し、なんと幸いなことかと題して聖書からメッセージをしていただきます。
今日は2016年7月10日です。37年前の街道のこの街道が竣工しました日は1979年7月の8日でした。私たちはそのことをこの街道が大きく変わるにあたって振り返って神様に感謝を捧げたいと願って、今日は聖書日課のエレミア書から離れて詩編の84編を開くことにいたしました。詩編の84編をお開きいただきたいと思います。今読んでいただいた1節から4節ではありますが、全体を通して御言葉を短く味わって、最後に街道の建設の当時を少しスライドを見ながら味わいを新たにしたいと思います。詩編の84編というのは礼拝の歌ですね。主の家を慕う崇高な賛美の詩編であります。シオンの歌とも呼ばれます。作者は見通りの解釈があって、一つはエルサレムに向かう巡礼と考えられます。巡礼を思いつつ歌ったとも考えられます。捕囚の地にあってシオン神の都を憧れているということも考えることができます。この三つのいずれにしても神様を深くこの愛する者たちの愛と信仰の結晶がこの84編だと思われます。大変短い12節の詩編ではありますが、主の名は7回、万軍の主が4回、あるいは他に我が王とか我が神ヤコブの神生ける神などの神様を表す表現が繰り返し述べられています。 そこで三つの区切りの一節から四節までをまず見ていきますと、万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。なんと親しいことでしょう。最初のなんと親しい。四節になんと幸いなことでしょうかと。一節二節のこの言葉から主の日の礼拝を、まあ、今に当てはめればの恋い焦がれる神の生徒たちの驚くほど の信仰の告白、愛の告白と見ることができます。旧約聖書の神殿礼拝を捧げる旧約の民たち、そして現代のクリスチャンたちのこの思いが、このような84編のようであればいいなと思わされます。三節にスズメやツバメが登場します。神様を慕い、そして主の大庭を恋慕う礼拝者の思いは素晴らしいですが、しかしスズメやツバメはなんと礼拝堂の軒下に巣を作って住み続けているではありませんかと。で、それこそ一羽のスズメも神様の御心でないと地に落ちないとある。本当に小さな小さな価値のないと思われるものも神様を褒めたたえたいと、このように神殿に、あるいは教会の礼拝堂の軒先に巣を作る。私たちのこの街道のすぐ外の藤棚が、街道ができてからしばらくして、置かれるようになって、いつしかキジバトが巣を作って住むようになりました。ある時ヒナが落ちて、そのヒナはもう親が育てられないので連れて帰って、毎日こう口を開けては鳥の餌を買ってきて一粒一粒口に入れてあげた。それが大きくなって羽ばたくようになったので、何かの機会に怪盗の前で、放ったことがありました。さーっと飛び上がった後、この街道の周りあたりを2、3回旋回して遠くへ飛んでいったと思います。でもそれからいつの間にかキジバトが近くに住み着いて、毎年ヒナを返して街道の周りで見ることができます。あの時のキジバトの子孫かなと思いますがそうかどうかわかりません。どちらにしてもスズメやツバメになってでも主の宮に住みたい、そんな思いがこの巡礼者の歌として、その心が伝わってきます。礼拝堂への思いはこの礼拝ができなくなった状況の人にとってなおさらそうであろうと思います。先ほどバビロン捕囚の民は遠くからシオンの都を礼拝を慕って歌を歌った、137編のような歌も歌っておりますが、もう一人礼拝が急にできなくなった人がいます。シオンにおける礼拝ができなくなった、それはダビデ王です。彼の罪の家にその第4番目の子供アブシャルムに背かれて、そしてクーデターによって彼は都落ちします。明日にも知れぬ野宿の日々に、彼がダビデ王が恋い焦がれたのはあの壮麗な王宮ではなく、シオンの 宮でありました。礼拝堂だったんです。何らかの事情で礼拝だから遠ざからざるを得ない経験を持つ方にとって、そんな方にとってもこの84編は、親しみを覚える歌ではないでしょうか。それにしても今日私たちが礼拝堂に普段いつものように集えているということはなんと幸いでしょうか。健康しつつ自分の思い通りにならないわけですから、経済状況や家族の事情やいろんな事柄があろうかと思います。長く礼拝を守り続けることができた方にとってはなんと幸いなことでしょうか。主の家に住まう人たちの幸いがまず歌い上げられます。月の段落の5節から9節、これもなんと幸いなことでしょうと5節から始まります。第2段落目の巡礼者の歌です。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、地上の信仰者の礼拝を守る喜びの人生、しかしその都登りの歌は巡礼の歌でありますが、シオンへの王子のある人というのは実は天国への巡礼者でもあるということでしょうか。人はいつかこの世を去らなければなりません。天国への旅人の歌とシオンへの王子という言葉から私たちは思いを馳せることができます。今日応答の賛美として、402番を選びましたが、歌いつつ主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。今日賛美同好会の捧げた歌詞の中にもそのような神様へを讃える御国を慕う意味がありました。恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となるとあります。4節には、主の御約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたまわ、まさに天国への巡礼の旅でもあります。歌いつつ愛まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ愛まん、この世の旅路よ。涙の谷を過ぎる時もと6節にあります。バカの谷と口語訳は訳しておりますけれども、涙の谷、先ほどの402番の恐れは変わりて祈りとなりとあり、3節、嘆きは変わりて歌となりぬ、恐れや嘆き、乏しき時には満たしたも、人生の山坂、いろんな谷間を通るとき、それは涙のあふれるときがあることでしょう。それが泉の湧くところとなる。それもおそらく喜びの泉の湧くところとなるというのです。この礼拝堂で多くの兄弟姉妹が幾度涙を流したことでしょうか。一人一人の人生の曲がり角の中で、人知れず賛美を捧げつつ、御言葉を聞きつつ、涙したことがあろうかと思います。主は その涙の意味をご存知で、そこを泉の湧くところと変えてくださいます。はじめの雨もまたそこを祝福で覆いますとあるように。そしてなんと次の七節は、力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れますとあります。八節の、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください、ヤコブの神を耳を傾けてくださいと涙の中で神様に訴え、祈りを聞きたもうお方を見上げます。また同時に九節、神を我らの盾をご覧ください、あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。盾は身を守る神様の力強い保護を表しますが、そして同時に神様を助けを願い求める者に神様が目を注いで御顔を照らしてくださる。ですから涙の谷を通ることがあっても、勝利の主に支えられて、恵みから恵みへ、信仰から信仰へ、力から力へと進む巡礼者はなんと幸いでしょうか。クリスチャンに言ったら、イエス様を信じれば何の悩みもないと聖書は言いません。涙の谷過ぎる時があります。しかしそれが泉の湧くところとなって、かえって人生の味わいをより深いものとしてくれるのです。この街道でそういう経験を共にしてきたことを思い返します。最後の三つ目の段落、最後の十二節に、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょうと締めくくります。この十節から十二節は、神の宮を愛し主を信頼する者の幸いが歌われています。十節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まあ、この世の楽しみや人生の遊び事はいっぱいあります。それの日々が千日あっても、礼拝者として主の御前に、大庭に、いる一日を味わうと、それはもうたった一日が、あの神を知らなかった自由気ままに生きていた、その千日にも勝るというのです。そういう神様の恵みを知ったり、あるいは一度神様の恵みを知って、人生の悪の誘惑に、あるいは神様の身元からもっとこの世の楽しみごとに、あるいはこの世の友の誘いの中で、いろんな事情の中で礼拝者としてのありを失ってしまった、神様の御前から遠ざかってしまうという時があるでしょうか。でもそれでも何かのことに、今ひとたび神様のお庭に戻ることができた、その一日は千日に勝ると言います。韓国の教会のクリスチャンの強さは何か、南北分断の悲劇、家族が引き裂かれ、その残してきた北の家族のために徹夜で祈り、毎日の蒼天で祈る、そういう涙の中でなお神に訴えるということがあり、その中で神様の より愛する、そんなことが韓国の教会のクリスチャンたちの底力かと思います。1974年、私たちの教会が初めて、韓国教会を交わり持ったのは8人の兄弟姉妹と一緒にエクスプロ74という100万人のヨイド広場での集まりに参加した時でした。韓国の教会に泊まり込ませていただいて、そしていろんな集会に参加させていただきました。その後も3回の韓国教会ツアーをいたしましたが、そういう中で私たちは当時まだ韓国の経済が力がない頃に、その頃この貧しい小さな家に住む人々がその路地から見上げると大きな街道があり、そこにたくさんの人が朝に夕に夜通し通う。自分たちは貧しい家に住みながらも、そこで本当に神様を熱心に見上げている。そんな熱心さが自分たちの住まいよりも壮麗な大きな礼拝堂を建てていくという熱意になっていったのかとも思います。私たちの最大寺の教会もそんな彼らの模範に習いながら、また旧約のハバクク書やゼカリア書にあるように、神の宮はみすぼらしい、自分たちは板張りの立派な家に住んでいるという預言者の声を聞いて、神の宮建設に立ち上がっていきました。今のこの街道はまだ水難事故があり、長屋の釈迦の教会にいたときに神様がビジョンを与えてくださって、そして一人でも多くの方を迎えたいということの中で、830坪の土地にこの200坪の住めれば300人近く入る、252か300に入る街道を建てるのは私たちの力に余ることでありましたが、神様が次の新しい新街道にも同じ熱意を群れの兄弟姉妹に与えてくださっているということを思います。11節、まことに神なる主は太陽です、盾です、主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。太陽のように、本当に神様は主に従って歩む者に良いものをも与えてくださいます。なんと幸いなことでしょう。特に神様を信頼して歩むものはなんと幸いなことでしょうというわけです。ここで、この詩編のまさに84編というのはまさに、主をしたい、主の大庭をしたい、また心にシオンの王子を持ち、主なる神様を信頼して歩む人は幸いだと語り続けているわけです。そこで、街道が立った頃の写真をティーンズ羊飼いでも見ましたが、もう少し写真を増やして整理したものを短い時間で見ていただきたいと思います。今日がこの街道の最後ですが、この街道ができてからこの街道にいらっしゃった方の方がはるかに増えていらっしゃり、多くの方が天に帰られました。建設委員長は西村与三郎兄弟でした。 設計と管理は一級建築士の田淵兄弟で、最大慈愛の集いで教会に来始められました。開発許可申請も奥様のひろこさんがこれを本当に手書きで書類をいっぱい書いて、役所に日産してくださいました。交通事故で手に帰られました。田淵兄弟は下戸姉妹と再婚され、この間洗礼を受けられました。業者との接触はゼネコンなしでしたから、元請けなしでしたから、基礎工事から仕上げまで専門業者との接触が必要でした。大島さんは建設会社に所属していらっしゃって、そこの業者を中心に紹介してくださって、確か業者さん価格で大変格安での契約したり、いろんなものを仕入れることができたと思います。実際はおそらく坪40万当時だったものがその半額でできたかと思われます。墓地の祝福式を、ここがまだ田んぼだった時にしました。向こうの消し小山がよく見えます。前から見ると、あの背の高いご婦人がスコットさんで、英会話でしたが、なぜか西大寺のあの長屋の教会に来てくださった大島伊代さんの姿があります。造成工事は前の川はこんな小船吊るし鴨川という、そんな小川でした。造成工事が始まり、そして、入り口の橋が条件で、建てられ、そして擁壁を作り、北から見ると幅広い100メートル走り抜けることができるような南北の都市。隣のところは空き地でしたから、寺尾さんの家しかありません。裏の空き地はそのままですが、この田んぼに教育館が立ち、ブランドになっているわけです。後ろは国の所有する池だったんですが、これも後で取得しました。こんな中で竹本信夫さん、家内大島伊代さん、利盛さん、島田恒子さん、起工式をいたしましたが、国一は測量をして、本信さんと私ですね、向こうに田淵さんがいらっしゃって、そしてパイルを打ち込んでいただいて、これ以上打ち込めないということで、それを砕いて、ピアノ線を切って、これは川本さん、西村さん、星山さんですね、倒しています。で、倒してゴロゴロしていた、これがこの下に埋まっているんですね。その時、なぜか一日、見舞い、応援に来てくれた、日本イエスの神の国教会、先生が応援に来てくれました。星山さんが端っこに細い方いるでしょ、はい、で田淵さんもいらっしゃって、年配の二人は西村さんと川本道夫さんで、ベンジャミンという洋なし和なしを掛け合わせた品種を作りました。田淵健次郎さんのお父さん、田淵吉次棟梁が田淵建設の棟梁で、その元でいろんな造作工事をしてくださったんですが、蒼太君たちのひいじいちゃんになりますね。指定コンクリート地は、この今やってるようにずっと掘ってそこにするんではなく、そういう重機やそういうこともできませんでしたから、こんなふうに平地の上に ガラスを置いて、それを叩き固めて、ランまで叩き固めて、で、その上に生コンシャを呼んで鳴らして、これは赤木ちゃんご夫妻ですね。そして、こんな風に、そこで造成できた頃に一番前にある大きな岩は大西屋の山から買うつもりでしたがいりませんというので、お礼のお菓子代がお菓子箱代が3500円で、でもこれの日岡組が運搬費は26万と言っていたけど、当時ね、土を3度、搬入していただいたら、半額にしてくださったと。地中張り鉄筋加工の工事が始まって、現場の、仮設の事務所が、竹本のおばちゃんたちでしょうかね、金がちらっと見えますが、もう一方、東の方に、仮設の採用小屋を建てて200ボルトを引いて、そして曲げたり切ったりする機械を借りて10トンの鉄筋を切って曲げて、で並べて、それを田地さんのご指導のもとに骨組みを組んで裸電球でコーナーごとに皆さんの会社帰りにこれを組み立ててくださった。こんなことぐらいならできるかしら言ったけど、一日でやめたかな。型枠作りの工事。型枠も借りましたけども、足りないところは、買って、切って、作りました。みんなで礼拝を、ってしたことがあります。三京さん映ってますよ。山本のお父さんも。はい。で、古い借りたものに新しいものも加えながら、みんなで作業をして、1ヶ月ほどこれをするのに、この、後で洗礼を受けられた瀬野のお父さんが、の指導とボランティアをして、作業を奉仕をしてくださった。で、いよいよ、その、片奥の準備ができたので、生コンシャで、これを寒い時期でしたから上に覆いをかけ、壊れたバレたところを武者木さんが、しきりに発理工事をしています。鉄骨胸上げはこんな感じでした。確か水島だったか玉野だったか鉄骨さんが来て胸上げをして田んぼの中に立ち上がっていったわけです。土間コンクリートは防水シートを張った上に鉄筋を二重に置いて、そして自分たちで準備したところに生コンシャで土間打ちをしました。西村さん、田本さん、もう一人どなただったでしょうか。でも私たちが大雑把に鳴らしていった後は専門の左官屋さんが10人ぐらい全体を押さえていって1日がかりでできて、その上に直接パンチのカーペットを敷いているわけです。石村さん、有本さん、田本さん、たくさんの方々がその都度駆けつけてきて、トイレの配管工事については大衆工業が専門的に配管してくれましたが、トイレが一段下がっているところです。足場や防風シートも寒い時期になってくるので、業者のためにシートを足場をぶら下げました。リティを足場を借りてきて、足りないところはタルキを組みましたが、外壁はこんな風に ALC で貼り付けで、 田んぼの中にだんだん建物が形を表してきて、内部についてはこの間壊した壁ブロックは西村さんが全部ついて、外のブロックも全部使われました。鉄筋は私が少ししましたが、多くは大森実さんが天井の鉄、いっぱい鉄棒を吊り下げてくださいました。これは屋根作業ですね。そして低層ができ、午前中穴を開けそこに収めてきました。専門職はご存知のように、電気工事は有本さんの奥さん美智子さんのお兄さん奥山優衣さんが資格と指導を与えてくださって、有本さんや武者駅さんが配線やコンセントをつけて、もう毎日のように会社の機械の中でしてくださったですね。はい、放送設備工事は美容製薬キリスト教会の河野先生が電気屋もしていらっしゃったので、その技術やを活かして応援してくださいました。その他の教会の方々は、ここに名前の上がっている方やここに名前の上がっていない方々もたくさんいらっしゃいます。主にその分野を担当してくださった方ですが、植木は後で少年たちでよく植えましたし、断熱材や天井ボードもみんなで張りましたし、炊き出しや布団作りはご婦人たちが作られ、今皆さんの座っていらっしゃる長座布団もそうですね。こういう上のカーテンも竹本彩子さん、ご主人の茂さんがお二人でたくさんの作業をしてくださいました。第1回目の礼拝堂はベンチがありません。広いなぁと言いながらみんないたんですけども、天道式はたくさんの方々をお迎えして、そして佐々木先生、脇本先生、鈴木先生、前の方に高橋虎夫先生たちがいて、加藤先生、高橋先生の後ろに栗原先生でしょうか、島田のおばあちゃんもいらっしゃいます。竹本芳子姉妹が雇用され、天道記念最大寺愛の集いが、岸先生をお迎えして行われました。これが完成の姿でした。舗装や芝生とかいろんなもの、掲示板などはできてからお捧げくださった方があり、前にある自転車置き場は2つ向かい合わせであそこにあったんですね。もう一度、万軍の主、あなたのお住まいは何と親しいことでしょう。今日私たちはこの最後の時を迎えています。本当に四節にあるように、彼らはいつもあなたを褒めたたえていますとあります。この街道を建てるために、今日挙げた方の他にどれだけ多くの方々が応募してくださったでしょうか。この礼拝堂を通して救われた方々がたくさんおられます。この礼拝堂で結婚式を挙げたり、あるいはお子様が生まれて献辞式や幼児祝福式があって、親子二代の結婚式があって、洗礼式が次々あって、お葬式が行われて、主の日から主の日へと旅路を繰り返しながら、私たちは主の王子、天なる神の御国を目指す旅路を今まで歩ましてくださった、 そのことをもって神様の名を褒めたたえたいと思います。この街道を与えてくださった神様に感謝し、この街道がさらに装いを新たに用いられていくことを感謝し、そしてこの街道建設のために祈り捧げてくださった方々に主の報いがあるように覚えたいと思います。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちはスズメのようにスバメさえもとあるように、こんな私たち数に足らぬものを神様は目を留めて愛して祈って御国まで導いてくださることを覚えて、主にすがる我に悩みはなしと涙の中を通る時も主に従って続いて歩んでいきたい、次の世代にバトンタッチをしていきたいと願います。神様に感謝をしてお祈りいたしましょう。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。どうか地上の歩みだけでなく、主イエス様を門とし道として天の御国に入るその日まで歩ましてください。先に地上の技を終えて御国に帰られた兄弟姉妹との再会を心から願っています。主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。